こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中健先生に来ていただきました。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの講演会を行っています。2月は2月10日に、首里城下町クリニックの糖尿病専門医荒川陽子先生が内科医が見る甲状腺の病気についてと題してお話ししてくださいました。なんか結構たくさんの方がこの YouTube の配信ご覧になってたようなんですけれども、先生どんなお話だったんでしょう、荒川先生は。
はい、甲状腺というのは首のこうちょうど、襟のあたりにこう蝶々を大きくしたみたいな形であるホルモンの臓器なんですけど、はい、この甲状腺ホルモンというのが実は人間の体のにとって大切な潤滑油の働きをしています。いわゆるこういろんな人間の体を歯車に先生例えてたんですけど、歯車が順調に回るためには適切な甲状腺のホルモンの量が必要だと。ところがこの甲状腺のホルモンが、多すぎると歯車が回りすぎてしまって、はい、例えば脈拍が速くなったり手が震えたり汗をかいたり、体重が減少したりイライラしたりそういう睡眠が取れなくなったり、なんかそういうこうちょっといつも興奮してるような感じになったりすることが分かっています、
はい、
であと逆に甲状腺ホルモンが少ないと歯車の周りが悪くなるので、不活発になる感じで脈が少なくなったり手足がむくんだり声が枯れたり、あと、話し方が遅くなったり疲れやすくなったり、コレステロールが上がったり、なんかいろんな症状が出てきます。ですからなんかこの甲状腺ホルモンっていうのは私たち内科医がこう異常を見つけるときっていうのはいろんな情報を参考にして血液検査を進めたりもするんですけど、冒頭で荒川先生も話してたんですけど、よく甲状腺の話は家族で同じような病気持ってる人もいるらしくて、姉やおばも甲状腺の病気にかかってますけど、甲状腺は私も調べた方がいいですかとか患者さんから聞かれる場合もあるみたいなので、やはりそういうご家族に甲状腺の方がいたり今話したようないろんな症状が出てきた時は、内科の先生に相談して検査をした方がいいホルモンかなというような話からまず最初始まりました。
なるほど、面白いですね。多くてもいけない、多すぎてもいけない、少なすぎてもダメ。
そうですね、はい。
でも先生方は問診をしている診察の中で、おや、これはちょっと甲状腺の病気に関係あるんじゃないのかなっていうふうにやっぱりこう疑うことっていうのはあるわけですか。
そうですね、例えば私の専門の高血圧で30代、20代、30代、40代ぐらいでそんなに肥満もないのに血圧が高いって言って相談に来たら、最初の血液検査の時に甲状腺機能が分かります。やっぱりもし甲状腺機能亢進症が隠れてたら、それで脈拍や血圧が上がることがあるもんですから、そういうふうに私たちも意識してることですので、やはり何かをきっかけにやはり見つけないといけないというか見つけるように取り組んでるという病気ですかね。
はい、先生今血液検査でっておっしゃいましたけど、はいはい、血液検査で分かるんですか。
はい、甲状腺のホルモンはよくフリー T3 フリー T4 というのが甲状腺ホルモンの、専門用語なんですけど、これは甲状腺本体から出るホルモンなんですけど、もう一つ測るのがこの甲状腺ホルモンを出すために脳の下垂体というところからその指令を出す頭が指令を出しているホルモンがありまして、それを TSH というんですけど、この TSH とフリー T3T4 というこの3つを3点セットで測ると、その人の甲状腺が正常なのか機能が亢進しているのか低下しているのかっていうのはもうすぐ分かりますので、それによって私たちも対応していくということがあるわけです。
血液はいろんな情報を持ってるよっていうふうに前もおっしゃってましたけれど、こういうことなんですね。
そうですね、本当疑って調べたらたどり着く病気がこの甲状腺の病気かなと思います。
でも先生いきなり汗をかき始めたりとか、イライラして眠れないとか、体重が増えたり落ちたりとかっていうのは なんかこう他の病気っていうんですかね、いろいろ思い当たることがあって、やっぱりすぐ結びつくってものではないですね。
そうですね。ですから私たちもこう診断にたどり着く前に鑑別診断という病名、言い方があるんですけど、
はい、
この病気に最後行き着く前にこの病気は否定しなさいみたいな感じで、教科書的にはそういうのをみんな勉強するんですね、
はい、
で一つずつ消していって最後に残ったのが例えば甲状腺だったとかっていうこともありますので、
はい、
ですから、そういった意味ではいろんな症状をもとにこの病気は推測されていく病気かなというふうに考えていただくといいかと思います。
でも今の先生のお話伺ってると、あれなんか今までこうじゃなかったのになとかっていうことって、サインを見逃さずにちゃんと先生に相談するって大切なんですね。
大事ですね。先ほどもちょっと声がすれの話とかしましたけど、
はい、
甲状腺の機能が低下したりするときに声が枯れやすいっていうのはよく私たちも学生の頃に教授たちから教えてもらったりしました。だからやっぱりこういうちょっと普段と変わった症状があったら、もしかしてって疑う感覚とかっていうのは大事みたいです。
先生、この甲状腺のホルモンなんですけれども、
はい、
多すぎてもダメ、少なすぎてもダメっていうことなんですが、これ気づかずにずっと放置してたらどうなっちゃうんですか。
はい、例えば私の経験した方でも、もう体重がものすごく増えて、
はい、
肥満になっていて、その人の食生活が悪いだろうと思って見ていたら、実は甲状腺ホルモンがすごく低値だったっていうことが後から気づいたりすることがあるので、
はい、
やはり極度の肥満ですとか痩せとか、そういったものも甲状腺の病気を見つけるきっかけになるかと思います。
治療はどういうふうになるんですか。はい、
甲状腺の機能低下症と診断されたら、もう治療は決まっていまして、
はい、
チラージンという甲状腺ホルモンがもう今飲み薬としてあります。これを適切な量を飲めば補充されることによって、ホルモンが正常化すると各種症状が全て改善していきますので、
は
え低下症に関しては非常にシンプルです、はい、私も多くの方にこの薬は出しています。でもう一つのこの機能亢進症というのがちょっと治療が難しくてですね、お聞きになったことあるかもしれませんが、バセドウ病という病気なんですけど、
はいはい、
よく目がこうちょっとランランとするというか、目が飛び出してくるとかっていうことも症状としてあるんですけど、そういった病気の時はそれが甲状腺の病気が急性の病気なのか、もしくはそういうバセドウ病なのかとか、それによってちょっと治療の仕方が変わってきます。でその治療をする時に甲状腺のお薬っていうのがメルカゾール、プロパジールといって、もう昔からある薬があるんですけど、このお薬は専門の先生が的確に使えば正常化していきます、
はい、
ただこの薬2つともですね、やっぱり副作用がたまに出るので、使い慣れた先生が出さないと副作用が出て大変なことになる場合があるので、やはり専門の先生が最初導入して調整するという薬になります。先生も講演の最後で言ってたんで、後半のところで言ってたんですけど、このお薬じゃあ良くなったからといってやめてしまうとですね、はい、また甲状腺機能が後から更新に変わってくることがあるので、やっぱり少量でも続けるっていうことも大事ですから、やはり甲状腺の病気を指摘されたら専門の先生にきちんと定期通院するということが大事になってきます。
はい、まずはかかりつけの先生に相談して見つけること、そこから治療を根気強く続けることということですね。
そうです。あとバセドウ病には、あと放射線の治療とか手術する場合もあるんですけど、
はい、
これはどの治療がいいかっていうのはその人の甲状腺の病気の程度にありますので、これも専門の先生に判断してもらうといいのかなと思います。
今ね、ネットなどでいろんな情報あふれてますけれども、自分がその状況なのかっていうのはやっぱり専門の先生に見てもらうことが一番確実かと思いますので、まずはお医者さんを頼るということを忘れてはいけないなというふうに思いますね。はい、荒川陽子先生は内科医が見る甲状腺の病気についてお話ししてくださったということです。これは先生 YouTube でアーカイブされて見ることができますね、はいはい、
ぜひ20分ほどで先生非常に上手に話されてますんで、今でも見れますので、甲状腺の病気心配な方はぜひ YouTube ご覧いただければと思います。
はい、首里城下町クリニックの YouTube チャンネル、ぜひご覧いただきたいと思います。 さて、3月は3月10日水曜日午後7時から配信が始まります。コロナ禍に負けない健康づくり、手始めに高血圧から始めましょうと題して、琉球大学グローバル教育支援機構健康管理部門教授の佐喜眞淳先生がお話ししてくださるということです。まずは高血圧からですか？
そうですね、
はい、
ですね、佐喜眞先生は高血圧をご専門にして、非常にこの分野では全国でも名前の通った先生です。で、先生とよく話してるんですけど、やはり今ですね、このコロナになって、病院に受診するのを手控えたり、検診を受ける方が検診を手控える方が増えてるんですね、
はい、
そうなってしまうと血圧が高いのをこう見逃したり、発見が遅れてしまうことがある、その間に脳卒中とか起こらなければいいんですけど、非常に沖縄県の場合、65歳未満の脳出血、特に男性の脳出血が全国と比べて多いということは分かってますので、
はい、
やはりこのコロナ禍だからこそ健康を意識して、その手始めに先生は血圧をまずチェックして、これから自分の健康を意識しようという多分お話をしてくれると思います。とても先生もこのあたり、こう沖縄県民の血圧を良くしたいという思いの熱い先生ですので、いい話をしてくださるんじゃないかなと思っております。
血圧ってなんだろうとかって思ってた時期もあるんですけれども、やっぱり健康のバロメーターとして毎日チェックもできますしね。
そうですね、非常に血圧ですとか尿検査っていうのは手軽に健康のバロメーターになるので、そういった意味では健康診断の確かに基本中の基本のところですから、先生がこのタイトルつけられたのもよくわかるかなと思います。
コロナ禍だからこそ皆さん ね、はい、
そうですね、
ここ見逃してはいけないということですね、
はいはい、
ぜひ3月10日水曜日午後7時から首里城下町クリニックの YouTube チャンネルで配信始まりますので、ご覧いただきたいと思います。詳しくは 098-885-5000 首里城下町クリニック、または首里城下町クリニックのホームページをご覧ください。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。一枠のブログでもご案内したいと思います。ということで、首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。